皆さん、こんにちは。三井リンクスの加藤です。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフが Web デザイン、Web フロントエンドなどの Web 技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は UX 事業部のインタラクションデザインチームから小室さんをゲストにお呼びして Figma の話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今回小室さんには初めてスピーカーとして登場いただくので簡単に自己紹介をお願いしてもよいでしょうか。
はい、はじめまして。 UX 事業部のインタラクションデザインというチームでデザイナーをしている小室と申します。ウェブサイトだけでなくウェブアプリやネイティブアプリのデザインをしています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。三井リンクスでも Figma を使ったプロジェクトはちょっとずつ増えているのかなと思っているんですけど、小室さんのチームは結構早いタイミングから Figma を使ってましたよね。
はい、私のチームでは社内でも早いタイミングで導入されました。すでにクライアントが使っているとか、そもそも Figma で対応してくださいという依頼が多くなってきたという経緯があります。それらの案件ではワイヤーフレームからデザインまでを Figma で行っています。開発者への共有はもちろん、クライアントとのやり取りや社内でのデザインレビューにも非常に役立っています。
なるほど、そうなんですね。私が関わっているプロジェクトだとまだ Figma を使ったことがないので、いろいろ教えていただければと思います。はい、では早速 Figma の機能的なところを少しずつ聞いていきたいと思ってますが、そもそもミツエリックスでは Adobe 製品をメインで使っていたと思うんですけど、これは小室さんも同じですか？
はい、デザインを作るときには主に Adobe XD を使っていて、必要に応じて Photoshop とか Illustrator を使うような感じですかね。
で、今は XD の代わりに Figma がメインになってきているみたいな感じですかね。
はい、そうですね。 Adobe が公式に Adobe XD はメンテナンスモードだと宣言していますし、積極的に使う理由はないかなと思いますね。で、今移行するとしたらまず候補に上がるのが Figma かなと思います。
そうですよね。実際使ってみてどうですか？他のデザインツールと比べて特徴的だなって感じるところとかあります？
そんなにデザインツールをたくさん使ってきたわけではないので比較するとっていう感じではないんですが、使っていて思うのはより直感的というか自由度が高いなっていうのは感じます。
ああ、そうなんですね。どの辺が自由度高い感じですか？
コンポーネントとか画面の構成を作るときに使うオートレイアウトっていう機能があるんですけど、その存在が大きいかなと思います。
そのオートレイアウトって簡単に説明できたりしますか？
言葉で表現するのは結構難しいんですけど、複数の要素を規則的に並べるっていうのができる機能で、ある程度レスポンシブな動きも制御できるものになっています。画面幅や親のサイズを変えたときにここはこう動くとか、逆にここは動かないようにするみたいな設定ができるので、汎用的なコンポーネントを作成するときが一番助かる機能になっています。今までは作成した要素の伸縮がうまくいかないっていうことが結構多くて、幅ごとに編集する必要があったんですよね。でもオートレイアウトを使うようになってからは、最初の設定を考えておけばあとは自在に伸縮してくれるっていうのがすごくありがたくて、もう手放せないかなという感じになりました。設定に内包っていうのと拡大っていうところがあるんですけど、そのイメージがつかめればもう怖いものがなくなるかなと思います。
なるほど。開発してる時もやっぱり基本レスポンシブを想定しながら作るんですけど、作った後に実際タブレットで見てみるとやっぱり収まりきらない時とかあるので、もうレスポンシブのレイアウト方針がデザインを見てわかるのは結構やっぱ嬉しいですね。
そうですよね。
iOS とかのアプリを作るときに使う X コードにもオートレイアウトっていう機能があって、Figma のオートレイアウトと近い機能を持ってるんですけど、X コードの方では、そのオートレイアウトのいろんな設定のことを制約って呼ぶんですよね。なかなかそれが自由度が高いっていうところにつながるのが面白いなと思って聞いてました。
なんか、何でもできるっていう意味の自由度が高いっていうのじゃなくて、柔軟っていう表現の方が合ってるかもしれないなと今思いました。あとはコンポーネントを作るのもすごい楽になりましたね。
あ、これまでは結構大変だったんですか？
はい。複数のステートを持つコンポーネントを作るっていうのは XD でもできたんですけど、複数のステートを同時に表示しながらコンポーネント自体を編集するっていうのはできなかったんですよね。いちいちステートを切り替えて編集して、また切り替えて編集してっていう作業を繰り返す必要がありました。
なるほど。で、Figma だと切り替える必要がないっていうことですかね。
はい。Figma の場合だと、コンポーネントの状態一つ一つをバリアントって言ってるんですけれど、そのコンポーネントで定義されているバリアントは常に一覧化されているので、編集も楽だし、わざわざ状態の一覧を新しく作り直すみたいな必要もなくなったのですごく楽になりました。
ああ、確かにそうなってますね。あんまり意識したことなかったけど、そう言われると便利ですね。
はい、そうですね。あと、バリアブルも便利ですね。必要な色とかサイズとか、いわゆるデザイントークンと呼ばれるものを変数として管理して一覧できるんですけれど、それだけじゃなくて一つの変数に対してエイリアスを作ったり、ライトモードの時はこの色で、ダークモードの時はこの色みたいにモードによって変数の内容を変えたりもできるんですよね。
うん、これ開発者からするとかなり親近感があるというか、分かりやすいし、そういう設定があるから CSS の出力とかも楽にできるんだろうなって思うんですけど、なんか一方でデザイナーさんからするとちょっとシステマチックすぎるんじゃないかなって思ったりしていて、小室さん的にはそうは感じたりしないですか？
そうですね、どうでしょう。私自身はどっちかっていうと業務アプリのデザインを担当することが多いので、あまり色を使いすぎないようにアクセントカラーも一色でどうにかするみたいな、そういう工夫が必要な案件が多いんですよね。なのでそういう意味では個人的には理論立ててデザインする方が合ってるかなと感じるので、すごく良いかなと思います。
なるほどね。確かにそういう意味では制約があった上でのデザインの方が逆にクリエイティブになったりするのかもしれないですね。
そうですね。あとは一番シンプルなところで言うと、Figma ではアートボードのことをフレームって言うんですけど、フレームを置けるエリアがすごい広くなってて、今まで以上にアイデアの発散とかそういうのがすごいしやすくなったかなと思います。
これ逆に広すぎるとどこに何があるかわからなくなったりはしないんですか？
正直たまにあります。でもページを管理する機能とかもあるので、どのページにどのデザインを置くとか、そういうのを最初に決めておけばそんなに迷子になることもないのかなと思います。あと Figma の標準の検索機能が結構充実していて、フレームとかコンポーネント名で検索しつつテキストだけ探すとか、コンポーネントだけ探すっていうフィルタリングもできるようになっています。
いや、それはいいですね。開発してる時もパーツ探すの大変だったりするんで、地味に嬉しいポイントですね。はい、ではここからは少し最近の Figma の話をしようかと思っています。最近といってもちょっと前の話になってしまうんですが、年に一度開催されている Figma のカンファレンスである Figma Config が6月末に開催されてたんですけど、これ小室さん見ましたか？
はい、リアルタイムでは見られなかったんですけど、 YouTube でアーカイブが見られたので、キーノートとか気になるところをちょっとずつ見るっていう感じで見ました。
うん、私も似たような感じですね。 何かこの機能すごいなみたいなアップデートってありました？
いろいろあったんですけど、まずはやっぱり AI かなと思います。周囲のデザインやテキストの文脈に合ったダミーテキストを設定してくれたりするんですけど、デザイン上で使っている言語を一気に翻訳することもできたりして、そういうのがすごい便利だなと思いますね。アップデートが私のところでも来てたので試してみてたんですけど、右から左に流れる言語に翻訳するとリストのビュレットの位置が右側に移動したりしたので、その辺も考慮してくれるみたいですね。
うん、確かにただテキストを翻訳するだけだったら技術としての真新しさはそんなにないかなって感じてたんですけど、見た目への影響も考慮してくれるのはやっぱりすごいですね。
そうですね。あとは画像の生成とかももちろん、すでにある画像の背景だけを削除したり、最初に少し話をしていたオートレイアウトを自動で全部設定してくれたり、あとはレイヤー名を全部自動でいい感じにしてくれたりとか、アセットの検索面も強化されてる印象でした。見た目に関するところだけじゃなくて、ファイル全体を整理するところの機能も充実しているかなと思います。
まさに AI アシスタントっぽくていいですね。
デザインを開発者に連携するためにデザインを作った後に整理するっていうところが結構面倒だったりするので、そのあたりをやってくれるのはありがたいなと思いました。
あとはデザイナーと開発者の連携に関するアップデートとかはどうですかね？ Figma は最初からそのあたり力を入れてる印象が個人的にはあるんですけど。
そうですね。ハンドオフに関する動画も公開されていました。 Figma ではデザインがコーディングの準備ができている状態なのかを示すことができるんですけれども、デザイン上にアノテーションを残しておくと、ステータスを開発準備完了に変更したときにアノテーションが一覧で分かりやすく表示されるので、デザインのどこに変更があったのかっていうのは探す必要がなくなるみたいですね。
うん、やっぱり単なるデザインツールではなくてコミュニケーションツールも兼ねているような感じがしますよね。
そうですね。社内だとバックログとか Teams も使っているので、他にもコミュニケーションツールが増えると混乱することもありそうだなと思っているので、そのあたりはきちんと最初の方に使い分けを決めておくといいかもなと思います。
なるほど、確かにそうですね。はい、今日は UX 事業部から小室さんをゲストにお呼びして Figma を使ってみての印象などを聞いてみました。結構いいことばかり話していたんですけど、小室さん的に物足りないなと思うところはないんですか？
そうですね、今のところはないかなという感じです。
おお、そうなんですね。それはすごい。じゃあ代わりに、今回の感想とかあればお願いします。
はい、Figma は本当に便利なので、ぜひ皆さん使ってください。作業が簡単になるイコール作業時間が短縮されるっていう感じなので、その浮いた時間を調査とかアイデアの検討に充てられるようになるかなと思います。そうすればおのずとより良い成果物が生まれていくんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひ良いものを作っていきましょう。今回はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。またお呼びするんで、その時はぜひよろしくお願いします。最後に、三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので、チェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三井テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺で、ありがとうございました。
ありがとうございました。